2022年6月19日聖霊降臨節第三主日父の日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌546番を賛美します。546番一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第5編。 賛美歌の後ろの購読詩編の7ページにございます。皆様は2文字下がっているところを朗読してください。詩式者と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第5編。主よ、私の言葉に耳を傾け、私の王、私の助けを求めて叫ぶ声を聞いてください。主よ、朝ごとに私の声を聞いてください。あなたは決して逆らう者を喜ぶ神ではありません。誇り高い者は御目に向かって立つことができず、主よ、あなたは偽って語る者を滅ぼし、しかし私は深い慈しみをいただいてあなたの家に入り、主よ、恵みの御業のうちに私を導き、まっすぐにあなたの道を歩ませてください。彼らの口は正しいことを語らず、神よ、彼らを罪に定め、彼らは背きに背きを重ねる反逆の者。あなたを酒どころとする者は皆喜び祝い、皆を愛する者はあなたに守られ、主よ、あなたは従う人を祝福し、お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、キリストの家に私たちの父であられる御神、今朝もあなたが私たちにここに来ることができる信仰をお与えになり、礼拝の恵みに預からせてくださいました。心から感謝いたします。あなたが私たちを受け入れてくださることをありがたく皆をたたえます。主の日の礼拝にあとどのくらい来ることができるか考えてしまう私たちの歩みです。人の一生は限りあるものです。いつその歩みが止むのか、その時を人は知りません。与えられている時をあなたの命に生かされたいと願い、ここに参りました。どうか御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。悔い改める真実の心をお与えください。礼拝に来るようになって間もない人も、何十年になる人も、あなたは分け隔てられることはありません。知識の浅い深いにも関わりなく、一人一人にふさわしく導いてくださることを信じます。ここに来ることができた人ばかりでなく、共に礼拝することができない私たちの家族がおり、友がおり、兄弟姉妹があります。この町にもたくさんの人が暮らしています。あなたはすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられる。真理とは主イエス・キリストです。どうぞあなたがキリストの恵みに人々を招き入れてくださいますように、そのためにキリストの教会を用いてくださいますように。戦争や内戦や迫害などで 住むところを追われた難民や国内避難民が1億人を超えたと報道がありました。ウクライナの人々も1000万の難民、国内避難民となったということです。これだけ多くの人が自分の故郷を離れざるを得ない苦難の中にあります。どうぞあなたの助けと慰め、そして平和がありますように。今日は父の日なので、先ほどの賛美を歌いました。あなたがすべての家庭に愛を増し加えて平和をくださいと、私たちの祈りとして賛美を捧げました。どうぞこの賛美をあなたが受け入れてくださり、私たちの家から、家庭から、教会から平和が実現しますようにと祈ります。この礼拝を終わりまであなたが導いてください。皆様の心にある切なる祈りをお聞き届けください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章25節から36節、新約聖書の216ページにございます。使徒言行録第2章25節から36節、新約聖書の216ページにございます。お読みします。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがない。と語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて、 注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。命に至る道があると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。聖霊降臨の出来事が起こり、そしてその出来事の意味をペトロが解き明かしている説教が長いので、今日はその後半のところになります。前回はペテロが、これは預言者ヨエルの語っていた神の約束が実現したのだという、そしてイエスこそメシアである、イエスは生きておられると説教をしました。で、今日今朗読しましたように、後半の説教ではダビデの預言、これは詩篇の言葉の引用ですけども、詩篇にもこう書いてあるではないかとペトロが説教をしているわけです。25節のダビデというのはイスラエルの2代目の王であり、民が慕っていた王であり、またダビデの時代にイスラエルは神の恵みを受けて栄えたので、そのメシアはダビデの再来のようなメシアを人々は待っていた、救い主を待っていたという背景もありました。もう一度聖書をお読みしたいと思います。ダビデはイエスについてこう言っていますと25節でペトロは語り出しています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。これは詩篇16編8節の引用で、このあと8節から11節までペテロは詩篇を引用しています。これはダビデの歌と言われている詩篇です。で、私たちも聖書の中で購読詩篇で詩篇の祈りをに心を合わせて祈っておりますが、私たちが考える以上にこのユダヤの人たちは、今でいう私たちの旧約聖書ですね、聖書に親しんでいまして、そして礼拝では詩篇もいつも歌われていた。でペテロの説教もここで聖書をこう開いて、私が今しているように聖書を開いて読んで言っているのではなくて、もう体に染み込んでいる、もう歌い出せばどんどん口をついて出てくる、その詩篇の言葉をペテロはここで歌っている。そして歌いながらも自分が幼い頃から聞いて覚え歌っていた詩篇に新しい意味があったんだ、いや自分はそれを知らなかったけれども、主イエスの十字架と復活と昇天と聖霊降臨という出来事を通して、あ、この詩篇を通してダビデはキリストのことを予言していたんだということを知らされて、目が開かれて新しく詩篇を語っている。文字は変わってません。でもペテロが聖霊を受けて変えられて、あ、このダビデはこの後の方にも出てきますけど、預言者でもあった、王でもあった、賛美歌作者でもあった、そのダビデがキリストの日を見ていてこの詩篇を歌ったんだということに気づかされて、それを語っているわけですね。そしてダビデ自身がいつも目の前に主を見ていた、私たちがサムエル記上を特に読みますと、こう順調に王になったダビデではないということを私たちは知ることができます。特に最初の初代の王サウルに本当に妬まれて、命を何度も何度も、ね、狙われて執拗に追いかけられて苦しんでいたダビデであります。 そのダビデは主をいつも目の前に見ていた、主が私の右におられるという信仰によって生きていた。完全無欠な人ではなくて、ダビデもいろいろな過ちを犯したことも私たちは聖書を通して知っておりますけれども、しかしそのダビデは主に立ち返り、主を呼んで目の前に主を見て、主を右におられると信じて生きていた信仰者であり、王であり、預言者でありました。そのダビデの賛美であります。私の心は楽しみ、舌は喜び讃える、体も希望のうちに生きると、心もまた言葉も体も神の恵みの中で楽しみ、喜び、希望に生かされると歌っています。そして特にキリストを預言しているというのは27節ですね。あなたは私の魂黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。主なる神が神であられるならば、聖なるものを朽ち果てるままにしておかれるはずがないと。そして自分自身もまた黄泉に捨てておかれることはないという希望にの歌だったということですね。だからこそ28節、あなたは命に至る道を私に示し、御前にいる私、神の前にいる私を喜びで満たしてくださると神を賛美しているわけです。しかしその歌を歌ったダビデは死んでいると、そのダビデの墓は我々の町にあるではないかと29節で言っているわけです。先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにある、それははっきり言えることだというわけです。ですからこの27節、また31節でも言っておりますが、これが詩編の16編10節の引用になるのですが、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないと歌っていたダビデ自身は死んで墓に葬られて、その墓は今もある。彼は王であり、預言者であり、素晴らしい信仰者ですけれども、今死の眠りについている、その墓はここにあるということです。じゃあこの27節の神の約束はどうなったのかと。30節、使徒言行録2章30節をにはこうあります。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。つまりダビデが歌っていたのは、神が聖なるものを黄泉に捨てておかれずに、その体は朽ち果てることがないと予言していたのは、キリストの復活のことだということです。ダビデはそれを神の恵みの力によって前もって知り、そして彼から生まれる子孫の一人がそのキリストになると知らされて、この復活を前もって予言したんだと、賛美を歌ったんだと。今ペトロは聖霊によって悟らされた。なぜそういうことが言えるかというと、32節で、神はこのイエスを復活させられたのです。すでに私たちは先週見てまいりました、イエスが死の苦しみから解放されて復活させられたと24節にあります。神はこのイエスを復活させられたのですと、再びペトロはイエスが生きておられると、神がイエスを復活させられたと証言します。それはペテロが見聞きしたことですから、私たちはそのことの証人です。それを目撃させられた、ですから確かに証しできると。さらに33節で、イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。 これはすでに私たちが聞きましたように、ヨエルが予言したことが実現したんだ。神の霊が選ばれた限られた人ではなくて、女にも男にもしもべにもはしためにも注がれる。そのことを今見聞きしている。その聖霊はイエスが神の右に挙げられて、そして使わせてくださった、御父から受けて注いでくださった聖霊なのだと語っているわけですね。ペテロも語っていながら、驚きながら喜びながら語っていたと思います。自分が幼い頃から聞いてきた、その共同体の中で聞いてきて歌っていた詩編の中に、自分が突き従っていたイエスのことが、そしてイエスがキリストであり、キリストが復活されるという約束がすでに語られていたんだということを、この語っているペテロ自身がびっくりしながら、聖霊の促しのままに語っていることだと思います。そしてさらに詩編の言葉を引用して語ります。34節、ダビデは天に昇りませんでしたが、まあ、ダビデは死んでまだ眠ってますから、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。使徒言行録2章の34節35節は詩編110編1節の引用です。これは前回申し上げたようにギリシャ語の旧約聖書からの引用なので、今私たちが使っている旧約聖書はヘブライ語から日本語に翻訳したので、若干言葉遣いが違います。こちらの方はギリシャ語旧約聖書の言葉になっています。この34節35節は、神である主が私の主にお告げになった、私の右の座につけ、これはキリストを指しているんだということ。そしてそのキリストはあなた方が十字架につけて殺したイエスであると36節でペテロは語っています。このイエスを神は主とし、メシアとなさったのです。自分が経験した、目撃した神の出来事をこのようにして力強くペトロが証ししている。これだけこのペトロという人を変えてくださる聖霊の働きに、本当に私たちは驚きを感じます。ペテロのように私たちもこの詩編の言葉を新しくキリストの予言として聞くことが許されている、そのことを嬉しく思います。私事でございありますが、母のすぐ下の妹のおばですね、私のおばが5月29日に亡くなりまして、その前の、それが日曜日の朝だったのですけれども、その前の木曜日の午後に、まあ、いとこから連絡が来て、水曜日にですね、連絡が来て、いや自分 の, その母が、お母さんがもう危ないんだ、もう終わりが近いんだ、もしお見舞いに来れたら、まあ、コロナの中だけれども5分ぐらいなら会わせてもらえるということなので、よかったら来てくれないかという連絡をもらい、大変お世話になった、私たち家族がお世話になった母のすぐ下の妹のおばで、なかなか会えずにいたんですが、コロナのためにいとこたちもなかなか面会もお見舞いもできず、2年が過ぎて、入院から2年が過ぎておりました。木曜日に本当に10分ぐらい許されて会うことができて、反応がないかもしれないよと前もっていとこに言われていたんですけども、最後まで耳が聞こえるというのは、私たち教会でたくさんの兄弟姉妹を先に神のもとに送った経験から知っておりましたので、耳元で さくこです。本当にご無沙汰してごめんなさいと言って、本当に大きな声で語りかけたら、あーっていう感じで目を開けてくれて、寝てたのに目を開けてくれて、こう反応がありまして、よかったなというふうに思いました。長い間のご無沙汰をお詫びして、また長い間のお世話の感謝をしまして、まあ詩編23編を読みました、まあ、私にできることと思い、彼女もキリスト者なんです。なかなか教会生活が難しかったんですけども、おばも若い日にキリスト教学校、キリスト教主義の学校に中高から入りまして、それをきっかけに受洗に導かれてキリスト者であったので、同じ信仰を持つ恵みを感じながら詩編23編を朗読しました。そして死の影を谷を行く時も災いを恐れない、主が共にいてくださるという恵みがあるから、すべてお任せしようねと言って声をかけて祈りました。もう看護師さんがもう終わりですよって言うまでいようと思って、聖書朗読してお祈りして神様にお委ねして、そして看護師さんが来たのでそこを退出しました。本当にかけがえのない時であったと思います。そして他にいとこたちや私の姉も妹も、まあ、お見舞いに間に合いまして、会うことができて、そして息を引き取って6月7日に葬儀があって行ってまいりました。私たちみんな、ここにいる人たちは死にます。誰も死を免れることはできない。おばも長い入院生活の中で死を目前にしていたのかもしれません。私たち、まあ、今私は健康で元気なので、なかなかそういう実感はなくて、まだ自分は生きるつもりになっているんですが、でも分かりませんよね。ちょっとある方が突然交通事故で入院してるんだって知らせを聞いたりして、まあ、年を取って体が弱っていて死に至るという人もありますけども、決して若い元気な人が明日まで生きられるかという保証はないわけで、事故もあるし災害もあるし、まあ、本当に心痛めている私たちが祈っているその戦争、内戦ということも起こります。誰も明日のことは保証できない。また今コロナもだいぶ2年前とは違う状況になっておりますけど、そういう疫病の恐怖っていうのもどの世代にも襲ってきたということは、私たちこの社会が経験いたしました。年を取って召されるということもありますが、若い人もいつ自分の人生が終わるかは分かりません。そして神様を知らないでいれば、いろいろな問題をいつも目の前に見ることになるのかもしれません。その中で私たち信仰者はダビデと同じようにこう歌うことができる。25節、私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられる、だから私は動揺しない。ダビデ自身も先ほど申し上げたように、その当時国を治めている王に命を狙われるわけですから、それは本当に大変なことですよね。そして本当に苦難の逃げる日々を送りましたけれども、ダビデが見ていたのは主の約束であり、主ご自身であったわけです。目の前に自分をつけ狙うサウル王を見るのか、問題を見るのか、また私たち自身が目の前に自分を襲っている病気を見るのか、いろいろな困難を見るのか、また本当に解決できない課題がたくさんたくさんある現実だけを見るのか、私たちはいつも目の前に何を見るのか問われている。ダビデは いつも目の前に主を見ていた。そしてこれを引用して説教しているペテロも、あ、この私は目の前に主を見ていた。ところがそれだけではなくて、主の方が私たちを訪れてくださって、自分が出かけていったから会えるんじゃなくって、主が私の右に来てくださって右におられるんだ。それが信仰者ですよね。それが信仰の知識ですよね。そのように歌うことができる。主は私の盾となってくださる、守りとなってくださるという言葉も詩編にたくさんありますけども、私たちもダビデと同じように、ペトロと同じように、目の前に主を見る。あなたの右にいるのは誰なんですか。主が私の上に来てくださっていてくださると歌うことができる。信仰によって、聖霊によって、御言葉によって。ですからその時に、目に見える体は私のおばのようにもうベッドに縛りつけられっていうか、そういう表現ですよね。ベッドに寝たきりになって、もう機械につながれて点滴で、もう息を引き取る時は近いと、自分もそうなるかもしれません。それは分かりません。で、目に見える仕方ではそうでも、体はそうでも、状況はそうでも、私たち主に結ばれているものは、目の前に主を見ることが許されて、そして主が傍らに来てくださって右にいてくださる。だから大丈夫なんだ、揺るがされることはないんだと歌うことができる。いろいろな問題で心も痛めて悲しんでいるんですけれども、それが心のすべてを占めるのではない。私たちの心は楽しみ、喜び、大変な中にも感謝できる。その体験も私たちいっぱいしてますよね。どうして本当にこんな厳しいところを通らされているのに、もうこちらも無力感に苛まれそうになるときに、一緒に祈ると感謝しますっていう言葉が出てくる。兄弟姉妹ですから、私たちの心は賛美がすることができる。そして希望のうちに体も生きることができる。その体はこの土に還る、朽ち果てていく体です。でもその体を持って、また私たちの舌を持って、また心を持って、ダビデのように、またダビデの信仰の歌に心を重ねたペトロのように、私たちも歌うことができる。なぜならばイエスが生きておられるから。キリストが生きて復活しておられて、私たちのために聖霊を注いでくださったからだということを信じることができるからです。28節、あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。この喜びは誰にも奪うことができない喜びと信じます。命に至る道というのはイエス・キリストのことです。主イエス・キリスト、神は主イエス・キリストを私たちに示してくださり、それによって私たちを喜びで満たしてくださる。この死に勝利した神の支配の中に私たちを入れてくださる。そのことを信じるからこそ、現実のいろいろな困難、痛みの中にあっても、私たちは目の前に主を見て、主が傍らにいてくださると信じて、そして命に至る道を歩んでいることを確かにされています。ヨハネによる福音書第3章16節の御言葉をお読みします。皆様ご存知の方も多いと思いますけれども、ヨハネによる福音書第3章16節と17節、新約聖書のもしお開きになれる方はありましたら、167ページにあります。 ヨハネによる福音書第3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が御子、神の一人子を世に送ってくださったのは、私たちを愛し救うためである。永遠の命というのは、神とイエス・キリストを知ること、神と共にある命を与えられるためでありました。そこに神の御子の派遣の中に私たちに対する愛があるわけです。それは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。でもその世というのは、イエスがキリストであることを知らないで十字架にかけてつけてしまった世なんです。使徒言行録に戻りますけれども、ペテロが先週学んだ説教のところでは、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったと23節にあります。また36節にも、あなた方が十字架につけて殺したイエスと、その世の罪をはっきりと語っています。神様は罪を見過ごすことはなさいません。はっきりしています。それは目の前に死を見ない罪です。主の命の道に入らない、入ろうとしない罪の世の世界です。そのイエスを十字架につけて殺してしまう、誠の聖書の神を神としない人間を主は愛してくださって、神を愛してくださって御子を使わせてくださった。ペテロはここで、相対しているユダヤの人々をあなた方が殺したと言ってはおりますけれども、そこで自分は正しいんだということは決してないと思います。なぜならば29節でペテロは説教を聞いている人たちを兄弟たちと呼びかけているからです。お前たちがイエスを殺したんだじゃないんです。兄弟姉妹たちです。同じ神の民とされている兄弟たち、この知らないで罪を犯した私たちのためにイエスは生きて復活してくださって聖霊を注いでくださった。でこのあと悔い改めなさいと勧めの言葉に説教が移っていくわけです。33節でここに三位一体の神のお姿を見ることができますが、イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。ここではまず主イエスが天に上げられ、神の右の座についた主イエスが聖霊を御父から受けられた、その受けられた聖霊を私たちに注いでくださったと語られています。聖霊の最も大いなる賜物は愛です。神は愛である。先ほども申し上げたように、私たちがを愛してイエスは来てくださり、そしてイエスは十字架に死なれ、三日目によみがえられ、そして神の右に挙げられて、約束された聖霊、助け主、愛に満ち満ちている聖霊を御父から受けたというのは、神のうちに互いに愛し合う愛が全うされているということです。その神の愛し愛される交わりの中に私たちが聖霊を受けるということは、その神の愛し愛される交わりの中に私たちを招き入れてくださるということです。永遠の命というのはそういうことです。私たちが神に愛され、私たちが神を愛し、また愛されている兄弟である私たちが互いに愛し合う、そこに聖霊の働きなくしては愛に生きることはできない、命に生きることはできない、 目の前に主を見ることはできない。主が右におられることも分かりませんが、聖霊が注がれてペテロが目が開かれたように、私たちもまた御言葉に目が開かれて、自分がどこにいるのか、誰が右にいるのか、何を目の前に見るか、今私たちは知らされていること、そしたらもう神を賛美し讃えるしかないではないでしょうか。そしてこの恵みをペテロが大胆に語ったように、この世に、この世界に分かち合いたいと願うものです。お祈りをいたします。主なる神、私たちは目の前に主を見ることができます。主が来てくださって私の右にいてくださる。そこに生かされる時に私たちは命に至る道を歩み、復活の希望に預からせていただいています。この希望を世界が必要としており、あなたが差し出してくださっています。命の歌を歌わせてください。命の道を明かしさせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌153番を賛美します。153番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
聖霊降臨節第三主日父の日。 主イエスキリストの父なる神様、一週間の歩みを守られまして、今朝もあなたの前に礼拝の恵みに預かりましたことを感謝申し上げます。主が右におられる、いつも目の前に主を見ることを今朝もあなたが教えていただきましてありがとうございます。神様、今週もあなたと共に歩んでまいります。ただいまあなたからお預かりしましたものを御前にお捧げいたしました。あなたの御用のためにお持ちください。兄弟姉妹の祈りとともに、主イエスキリストの御前に名によってお捧げいたします。アーメン。
正英賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。